おはようございます。今日は初めて礼拝会に来てくれたお二人がいます。教会の建物は初めてではないと思うんですけど、ミーコさんとシェリーさん、ようこそおいでくださいました。元フレンズチャーチでポールと一緒だった姉妹たちですね。ありがとうございます。あとは大丈夫ですね。はい、皆さんはこの吉脇を読みながらいろんなことを考えてこられたと思うんですけども、で私も今回に限らず、大体こう吉脇とか旧約聖書を読むとき、特に吉脇を読むときに、イスラエルの民が次々と、カナンの地に住んでいた住民を清絶していくと、皆殺しにしていくと、どうしてもそこはね、こう引っかかりがあったんですよね。今回準備している中でハッと気づかされました。私は皆さんと一緒に、戦争のない日本に住んでいます。いわゆる戦争ですよ。争いがたくさんあります。もう争いだらけですわ。家の中でも争いがあるという本当に悲しい社会ですけれども、それとは別に戦争がない国に住んでいる、しかももう生まれた時から、私もかろうじて戦後派ですから、生まれた時から戦争はもうなかった。でも500年遡ると何ですか？戦国時代。そうなんです。要は戦国時代で食うか食われるか、勝つか負けるか、もう黙ってたら飲み込まれるっていう世界だったんですよね。日本だけではないんです。中国も戦国時代があって、次々と国が起こっては倒れ、倒れては起こりっていうね、何があったか、戦争で殺し合いですよ。どっちが強いかっていう世界だったんです。いや別にそれがいいとかって言ってんじゃないんですよ。ただ人間の歴史、人類の歴史は神様に逆らったところから始まって、人間は誰が一番強いか、誰が一番偉いかっていう世界にずっと生きてきたんです。その中でいつも力のぶつかり合いずっと起こってきました。聖書を読むまでもないのかもしれませんけれども、聖書を読むとそれが実はどこから始まったか、場所ではなく、どういう思いからそんなことが始まったかっていうことが書いてあるんです。おはようございます。皆さん大丈夫ですね。はい。どこから始まったか、神様に反逆するところから始まったんです。神様は人間を作られ、全てのものをとても大いに良いものとして作られました。そして人間に祝福の言葉を語られました。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。神様のお心、ご計画はその場限りのものは何一つありません。神様の思いは永遠です。私たち人間はその場限りで思いついたかのようにいろんなことをやっていきますが、神様は始まりもなく終わりもないお方で永遠のお方、その神様が言われることは永遠なんです。これは私の信仰であり、聖書が語っていることです。神様が埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよと言われたのは今も変わらないんです。でも人間はどうしてきたか、産んじゃダメだ、人口多すぎる、減らせ、地を満たすんじゃない、町を満たせ、私だけですかそう思ってるのは。皆さん、 世界中人間は神様が言われたことの逆をしてるんですよ。それで世界中に問題が起こってるんですけど、誰もそれが問題だとは言わない。神様がおっしゃる通りに人間が生きていたら、人間はこの地の表に増え広がって地を耕していくことにより、地は豊かに生き生きと生きるようになり、人間が食べるものは豊かに得ることができていたんです。まあこんなことを話し始めると再現がないんですけれども、あたかも人間が多すぎるので環境汚染が起こり、食べ物がなくなり、そして貧しい人が多くなっているという雰囲気がありませんか？ありますよね。ね、ありがとうございます。いや、はっきりしてんですよ。でもみんな嘘です。食べ物は人間が耕したらいくらでも取れるんです。今朝も名古屋におられる93歳の私の友人から送られてきました。磯部さんは家庭庭園をやっていて、でトマト、キュウリ、パセリ、いろんなことやってるんですよ。でキュウリの収穫、見事なキュウリが取れました。畑、ちっちゃい畑でも十分に食べ物は取れるんですよ。私別になんか新しい発見を とんでもない発見言ってるんじゃなくて、当たり前のこと言ってるんです。でも当たり前のことが当たり前でないかのようになっているからです。地があったらそこに種を植えると、種は必ず芽を出して茎になり、花を咲かせ実を結ばせるんですよ。はい、土は生きているかのようなんです。でも誰も耕さないと荒れ地になっていくんですよ。で砂漠が増えていくんです。人間が住むと地が耕されて、地は生き返るんです。人間も生き返るんです。で私はですから、大都市っていうのは神様の御心ではないんだと思って言い切ってんですけど、そうするといろんなクリスチャンからも攻撃されるんです。お前何言ってんだみたいに。聖書を読んでくださいって話なんですけど、ね、もう何度か言いましたけど、皆さんおさらいしましょう。世界の人口の 53% は大都市に住んでるんです。大都市って100万以上の町です。世界の人口 53% が大都市に住んでるんですよ。で大都市は地球の陸地面積のうちの 2% しか使ってないんです。 2% ですよ。 98% は使ってないんですよ。大都市では小さな村とか町はありますけど、人間がもし地に増え広がっていたら、食料問題は一発解決です。人間がもし世界の資産、お金っていうか、まあ、そういう物的な資産の9割を持っている 1% の人たちが、私の財産を半分貧しい人に施しますって言ったら貧困問題解決なんです。おはようございます。みんな起きてますよね。大丈夫ですか？私の言ってることは私の思いつきではないんですよ。ちゃんと統計が出てるんですよ。それなのに国連は貧困をなくそうと、で貧困をなくそうって叫んでる人たちはもうテーラーメイドのスーツで何十万とかするようなスーツを着て、で大邸宅に住んでどれだけお金をもらってるか分かんない人たちが言ってるんです。貧困問題はなくそうって、ね、大丈夫ですか？みんななんかもうすごく静かなんで僕心配になってくるんですけどね。はい、どうぞ。そうですね、言っても無駄だと思って何も言わないんじゃないですか。貧困になるのは貧乏になっていくことですよね。貧乏になっていく人たちは何も言わないんですか？言っても声が 届かない、ね、言ってるんだけど何も変わらないという状況ですよね。どうしてかっていうと、貧困問題は貧しい人の問題ではないんです、ね、貧困問題というのはお金持ってる人たちの問題なんですよ。いやそうでしょうか。だってアメリカの国ではですよ、企業のリーダー、大企業のリーダーは働いている人の470倍の給料をもらってるんだそうです。でそれが問題でなくて、何が問題かって話ですよ。なんでこんな話になっちゃったんでしょうねでも、まあ、あの経済に詳しいのはポール・モンドなんですけれども、ただそういう統計を見て単純な答えはないと思いますよ。単純な答えはないと思いますけれども、聖書に照らしてみるときに何が人間の問題を作っているかというと、リーダーとして多くの人たちを豊かに生かすための責任を負っているはずの者たちが、自分たちの豊かさだけを求めて欲に任せて神様に逆らった生活をしているというところが問題だと私は確信しているんです。本当に聖書の中でザーカイという人がいました。イエス様とお会いして、私の財産の半分を貧しい人に施しますと言って、彼はそれを実践したんです。今世界中で本当に大金持ちと言われ、フォーブスという雑誌が毎年長者番付を載せますけれども、世界でその長者番付に載る人たちの数は何千人もいるんですよね。で長者番付に乗る最低限年間1500億稼ぐことです。1500億。でまた数字は言えるんですけど見当つかないですよ、ね。まあ、教会は何千万単位の借金をしましたけど、それ以上って1500億って言われてもはあっていう感じなんですけどね。そういう人たちが本当に神様の御心に従って弱い人を助け、どうしても貧しい人たちを助けていっていたら、世界は全く変わっていたはずです。今日私たちも戦うっていうメッセージのタイトルで、そこに関係があるんですよね。改めて心をイエス様に向けましょう。イエス様はここにいてくださって、求めるものに語ってくださいます。イエス様が語ってくださる声を聞きたいと、その祈り心でさらに時間を過ごしましょう。アニケン先生、お祈りをお願いします。
主イエス様の尊い名によってお祈りします。アーメン。
今日も YouTube で礼拝会ご一緒していてくださる皆様感謝します。イエス様は共にいてあなたに祝福を与えていてくださることを信じます。さらに受け取っていきましょう。読んでいただいた吉脇の10章後半でイスラエルが次々と征服していきました。これちっちゃくて皆さんよく分かんないと思うんですけど、これぐらいでもちょっとね読みにくいかもしれませんが、黄色い矢印がヨシュアと共にイスラエルの民が征服していった地域です。今私たちがイスラエルと呼んでいる地域の中心の北から中心ぐらいまでですね、エルサレムが下の方にありますけど、どっかにこれ消えちゃった矢印が、これだ、エルサレムですね。でギルガルっていうところに戻ったっていうのは今日の話で、デビル、ヘブロン、ラキシュ、エグロン、リムナ、マケダも出てきます。マケダっていうのは名前が悪いですよね。最初からマケダっていう感じなので、でもなぜイスラエルがどんどん勝利していったか、近隣の国々はイスラエルを何を恐れて、イスラエルの何を恐れていたか、皆さん知ってますよね。それはイスラエルの軍勢が強かったんじゃなくて、神がイスラエルと共におられるっていうことは恐怖だったんです。神が共におられるので勝ち目がない。それでも何人もの王たちがお互いに、一人ではダメだからみんなで戦えば勝てるだろうということで戦う。でも神様はヨシュアに命じて言われる、強くあれ、大きくあれ、あなた方にこの軍勢を渡していると言われて、ヨシュアに導かれたイスラエルは神様の言葉によって戦って勝利したんです。あと詳しくそれを見るってことは僕はもうあんまり分かんないので私たちこの聖書の記述を読んでいる私たちにとって、この聖書の言葉から神様は何を伝えておられるかということが一番大事だと思います。今戦国時代、日本は戦国時代ではありません。でも戦国時代を経験しているところはたくさんあります。つい最近までイスラエルとイランの戦争ということがニュースで話題になっていました。今はもうそれはすっかりなくなったかのように選挙のことでいっぱいですが、なくなっていないんですよ。イランはこう停戦条約を結んだって言うんですけど、信用できないんですよね。現実に停戦条約を結んだって次の日にミサイルが飛んできてんです、イスラエルに。ニュースは知らせないんですよ。そういうニュースはないんです。イスラエルは未だに戦国時代なんですよ。でもその戦国時代にあって、一時イランが400発のミサイルとドローンを一時に打ち込みました、イスラエルに。イスラエルに住んでいる人たちがたくさんの情報を発信していますが、アイアンドーム、鉄のドームという防御システムが優れていて、それが全部撃ち落としたかのような印象をイスラエル国外の人たちは持ってしまいます。でもアイアンドームっていうのは 100% ではないというのは、そのアイアンドームなる防御システムを作った人たちが言ってんです。最高で 90% だって言ってんです。 10% は入ってくるはずなんですよ。で入ってきてるんです。ところがミサイルが高層建築の密集したところに撃ち込まれて、落ちたところはちょうど何も建物がないパーキングエリアだったとか 病院を直撃したミサイル。でも病院の院長がその前の日に何かを感じて全員を他の建物に移していたとか、アパートがたくさん入っている高層建築にミサイルが撃ち込まれたけれども一人も死傷者が出なかった、これは神様の奇跡なんだとしか言えないんです。イスラエルは神様が選んで、神様がどれほど大いなるお方かを世界に知らせるための器だと聖書が言っています。それは今も続いています。僕は皆さんにイスラエルが 100% 正しいとか、やってることは全部いいことだとかっていうことは僕は思いませんよ。何度も言ってきました。分かんないんです。ただ世界のメディアが、日本のメディアも含めて報道していることは偏りすぎていて、全部イスラエルは悪くてハマスは悪いことをしてるんじゃないとか、ハマスは自分たちの民族を解放するための軍隊だ、とんでもないことを言ってるんですけど、それはみんな嘘ですから皆さん信じないでください。イスラエルはこの時代から、ここはもう今から3500年前ですね、この時代から争いました。そして勝利しました。戦国時代に勝ち進んでいったのがイスラエル。それがいいとか悪いとか私には分かりませんが、神様がそれをさせてくださった。それはその地にあったとんでもない悪、神様に逆らい、自分の子供たちを殺し、人間を人間とも思わない人間らしい生き方からはるか離れていた民を一掃して新しい神様に従う国、神様に従う人々によってその地を支配させようとされたことは聖書が言っています。私たちも戦うのです。私たちはどんな戦いをするんでしょうか。ここに書いてあるように武器を取ってこう殺すか殺されるかの戦いをするのではありません。私たちの戦い、軍勢の長はイエス様です。イエス様はこの地上を去られる前に直前に言われました。私には天においても地においても一切の権威が与えられている。イエス様は全ての権威を持っておられる。そのイエス様が私たちの将軍なんです、長なんです。そのイエス様が何を言われるか、だから私には一切の権威が与えられている、それゆえあなた方は行きなさい、出て行きなさい、そしてあらゆる国民を弟子としなさい。これが私たちの戦いです。全ての国民をイエス様の弟子とするっていうのが私たちキリスト人の戦いなんです。なぜ戦いか、それは人間と争うんじゃないんです。人間の背後っていうか見えないところから人間を動かして神様に逆らわせようとする力が働いていて、その力と私たちは戦争しなきゃいけないです。全ての国民を弟子とするためには、その力のことをエペソ人への手紙6章が、これは天上にある諸々の霊、この世の君と呼んでいて、明らかにサタンとその軍勢が人間を悪に向かわせようとしていることを聖書ははっきりと教えてくれているんです。で、私たちの戦いっていうのはその悪魔とその軍勢、その勢力に対するものであって、たとえそれがイスラム教徒であろうが仏教徒であろうが、人間との戦いではないことを聖書ははっきり言っているのです。私たちはそのような戦いに自分が置かれているということをはっきりと意識して、そのように生きていく必要があります。そして私たちの戦いにおいて敗北はないんです。 なぜなら全ての権威を持っておられるイエス様が私たちのリーダーだからです。イエス様はそのためにちゃんと方法を、戦い方を聖書を通して私たちに教えてくれています。聖書の中に書いてあります。私たちの武器は血肉に対するものじゃなくて、神様のためには要塞をも破壊するほどの力を持っているって言ってるんです。あれ、皆さん、要塞を破壊するって聞いたら何を思いますか？
ミサイル。
え、ミサイル、すごいな、近代的だな。旧約聖書的に言うと何ですか？要塞を破壊する、エリコ、ね、エリコを破壊したのは何ですか？はい、神様ですね。神様に対する従順ですよ。神様がエリコの町を回れ、1日に1回、7日目には7回回れ、7回回ったら勝ち時の声を上げろ。勝ち時の声を上げた時に城壁は崩れ落ちた。要塞を破壊するのは何か、勝ち時の声じゃないんですよ。7回回ることじゃないんですよ。神様の言葉に従うことなんです。神様の言葉に従順になるときに要塞を破壊する力が表されるんです。神様の言葉に従順になるというには、神様の言葉を聞く必要があります。だから祈りなんです。私たちの武器は祈りであり従順なんです。先週は台湾に行ったお話を少しさせていただいて、そして台湾で編集されたリバイバルの祈り RPG のことをお話をしました。でこの冊子、献金だけで3倍はされていないんですけれども、取り寄せて皆さんに使っていただきたいと思っています。最初はどういうふうにするかというと、まあ、3人なら3人、4人なら4人、大体3人で集まるんですけども、1番目の人が神様の前に祈るんです。自分の必要はこうです、どうか助けてください。そうすると2番目の人が自分の必要を祈ると同時に1番目の人の必要のために祈るんです。で3番目の人は2番目の人の必要のために祈り、自分の必要のために祈るんです。そして1番目の人が3番目の人の必要のために祈る。ちょっと分かりますよね、皆さんね。はい、単純にそのようにして3人で祈り合う。あとは神様が導いてくださるまま、いろんなことを祈っていい。そして祈るときに神様の御国を求めるためにいくつかのことを覚えておくと便利ですよ。21の項目が挙げられています。自分中心の祈りではなくて神様の御国を求める祈りということで小さな冊子が作られていますので、皆さんにぜひそれを使っていただきたいと思っています。今年の2月の総会の時にも申し上げました、小グループエクレシア。私は時間が経てば経つほど神様が日本を大変革してくださるために用いられるのは、そういう名前はどうでもいい、呼び方はどうでもいいけれど、大教会、何百人何千人の大教会よりも数人の小グループだという確信がだんだん強くなっています。私たちはまあまあこれぐらいの人数でいいかと思うとダメになります。なぜなら神様はイスラエルに命じられた時とは違って、今の私たちに全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいと命令しておられるから、全世界に出て行って、さあ皆さんどこに出て行きますか？え、自分の近所。そうですよ、全世界ってね、いきなり世界223カ国回りなさいってことじゃないでしょう。 全世界の始まりは自分の近所ですもんね。大事なのは私たちの思いがそこに向くことです。神様助けてください、知恵を与えてください。人にイエス様のことを伝えるのはちょっと心配です、怖いです、正直に言うことです。でもさせてください。私は弱いから関係ありませんと言って関係がなくなるんじゃないんです。イエス様につながっているものはみんな一つなのです。少なくとも私たちはまず隣の人、近所の人のために祈ることから始めることができる。祈りを継続していくと神様は必ず道を開いてくださいます。その道に進んでいきましょう。昨日も一昨日もですね、私は古いスライドを何千枚か持ってるんです。スライドって皆さん分からない人がいるかもしれませんけどねえ、今時の人は分かんないだろうな。スライドっていうのはこんな小さなフレームに入ったフィルムなんですよ。でカラー写真なんです。普通写真っていうとネガティブといって白黒が逆転しているものからペーパーコピーを作ってたんですよね、昔は。でもそのネガティブじゃなくてポジティブといってそのままこう機械に入れると大画面に映し出される、それをスライドと呼んでいました。で私はそのスライドだけを撮ってきたので何千枚もあるんです。でその中でちょこちょこっと選んで家族に見せました。まあ受けが良かったですねなぜなら40年前の45年近く前の私の写真が何枚かあったからですでその時代私は船に乗っていました。ロゴスという宣教の船でした。船の一大目的、それは全世界に福音を述べ伝えること。私は神様の本当に計らい、自分で全然考えることもなかったんですけども、気がついてみたら70カ国に行ってきたことになっていました。すごいなって言われるんですけど何もすごいことないんですよ。いや私がねお金を持っていてそのお金にこう任せて自分であの国行ってやろうと思ってたら、まあ、それでもすごいことないか、とにかく気がついてみたらそうなってたんです。全世界に出ていく、それは神様が導かれるところに従順になって一歩踏み出すことです。一歩踏み出すっていうのは飛行機に乗るっていうことじゃないんですよね。自分の家を出ることなんですよ。人がいるところに行って、そして何とかしてイエス様をお伝えしよう、祈り続けていくことなんです。船に乗っていた時、毎週金曜日ハーフナイトプレイヤーっていうのがありました。夜中の1時ぐらいまで、7時から1時ぐらいまで4時間ぐらいみんなで祈るんです。世界の国々の情報を読みながらいろんな国のために祈る時間がありました。その中で私はモンゴルの話を聞いたんです。モンゴルには教会が一つもない、43年前です。モンゴルには教会が一つもない、クリスチャンがいるかどうかも分かんない。一人モンゴル人の女の子がポーランドに留学してそこでクリスチャンになったらしい。世界はそれしか知らなかったんです。私はそれを聞いてここに行きたいと思いました。へそ曲がりですからね、みんなが行かないところに、教会がないところに行った方がいいだろうと思って動き始めたのです。そしてノルウェーに戻って、イギリスで何ヶ月か勉強して英語教師の資格を取ってからモンゴルに渡ろうと計画していました。歩み出したんです。でも神様は私に違うって言われたんです。日本にとどまりなさいって。 36年前にこの教会グローバルミッションチャペル平キリスト福音教会の責任を委ねられました。最初はね 4,5 年で日本を去ってモンゴルに行くつもりでいたの。みんなミッションもそのつもりでいたんです。でも神様は違うつもりだったんですね。ここで骨を埋める覚悟はあるかと言われて、ああそうなんですねということで未だにここにおります。ありがとうございます。はい、私も間違いではなかったと思っています。よく場違いなところに行くんですけど、間違いじゃないみたいですね。神様が求められるのは私たちが従順に一歩踏み出すことです。大層なことではありません。その一歩とは文字通り玄関から出ることも含まれるかもしれませんけれど、まずは神様に祈ることです。信仰の友と一緒に二人で三人で一人の人のために祈り始めましょう。祈り続けましょう。神様は祈りを聞いてくださる方なので、そこから神様の御国の拡大が始まっていく、もう進んでいく。今もずっと神様の御国の拡大は進んできたんです。日本はなんかそれは逆行しているかのように思えるんです。数字だけを見ていると教会の数はもう2000も少なくなった。35年前に比べるとクリスチャンの数も少なくなっている。牧師の数は、牧師はどんどん高齢化している。数字だけ見てると日本の国はもう諦めた方がいいんじゃないかと思うような状況なんですけど、違うんです。神様は小さな祈りのグループを今日本の各地に起こしておられるんです。3人ぐらいのグループですよ。それが沖縄で、福岡で、広島で、東京で、仙台で広がりつつある。北海道でも、私はそこに神様の時が近いということを確信したので、このところ皆さんにそれを話すようになりました。どうかそれが話、情報で終わることがないように、私たちもそこに参加していくように、これは神様が私たちに委ねておられる戦いなのだと受け止めて参加していきましょう。祈ることは誰にでもできる。神様に祈ることはキリスト人の特権です。政治のために祈ることが必要です。政治家のために祈ることが必要です。だから私たちは名前を挙げて総理大臣のために、福島県知事のために、いわき市長のために、議会の皆さんのために祈り続けていきます。もっとやっていきましょう。神様を信頼しましょう。フィジーの国は内戦が起こって、イギリスのコモンウェルス経済共同体から追い出されました。2000年のことです。しかしクリスチャンが、牧師たちが悔い改めて一つになって神様を求めました。その時に神様は信じられない奇跡を起こしてくださったんです。名前だけのクリスチャンだった銀行家が新しい政党を作りました。新しい政党ができて3ヶ月で総選挙になりました。その政党が勝利したんです。誰も考えていなかった。その過程でこの銀行家は心からイエス様に悔い改めて従うようになりました。フィジーで本当に熱心なクリスチャンの首相が誕生し、彼はどんな政治の決断もまず牧師たちと一緒に祈ってからやったんです。そして国が祝福されました。そこで終わらないのが人間なんですよね、残念ながら。5年経ってみんな祝福に慣れて祈るための集まりのはずが、プールサイドでコーヒーを飲み、おいしいケーキを食べながらおしゃべりをする時間になってしまった。その1年後、フィジーは無血クーデターが起こりました。軍の司令官が大統領も首相も全部追い出して自分が実権を取ったんです。それが今も続いています。奇跡は起こるんですが、 奇跡を維持することはとても難しいんです。奇跡が維持されなくなるのはクリスチャンが祈ることをやめるからです。皆さん互いに励まし合いながら祈り続ける者たちとならせていただきましょう。私もそれを必要としています。私たちみんな必要としています。日本が必要としているのは、いろんなものがあるでしょう。経済の問題の解決もあるでしょう。不公平があるでしょう。いじめの問題、あらゆる社会的な問題があるでしょう。でも一番日本に必要なのはキリスト者が祈ることです。神様を信じて神様を求めていくことです。数ではないんだ、二人または三人でいいんだと聖書に基づいてしっかりと信じて、自分たちが悔い改めるところは大胆に悔い改めながら、それでも神様あなたにしがみついていきますと言って祈っていくことなんです。神様、昨日はあんまり祈らなかった、でも今日諦めないで神様を求めていくなら、日本は必ず変えられると私は信じています。必ず変えられる。そのために神様が各地で小さな祈りの群れを起こしていてください。名前はどうでもいい、呼び方はどうでもいい、本を使う使わない、それもあまり重要ではない。ただ熱心に神様を求めていく 2,3 人の群れが神様の御心に従って増えていくとき、この町は変えられ、この日本は変えられる。それを私はずっと信じています。皆さんも一緒に信じましょう。そして求めていきましょう。私たちはついつい私の考えでこうしよう、ああしようと動きがちです。それが悪いのではありません。しかしまず神様を求めましょう。まず祈りましょう。そして心に示されることを従順にやっていきましょう。お祈りします。天のお父様、主イエス様、私たちはあなたの一方的な憐れみと恵みで罪から救っていただき、罪を許していただき、あなたの子供とされ、イエス様あなたの体とされた教会です。イエス様、私たちをもう一度あなたの憐れみで新しくしてください。聖霊様に満たしてください。いろんな言い訳や人間的な心配や恐れをかなぐり捨てて、二人また三人で熱心になってあなたを求める者へと変えてください。日本にはあなたが必要です。あなたは日本を憐れんでいてくださる神様です。すでにあなたがあちこちで祈りのグループを起こしていてくださることを感謝します。主よ、どうか私たちを助け、私たちもそこにしっかりと参加していくようにお導きください。力を与えください。どうぞ日本の天皇ご夫妻を、あるいは上皇ご夫妻をお救いくださいますように。イエス様、あなたに出会い、あなたこそが神様ですと告白するようにしてください。石破さんはクリスチャンだと言っていますが、それがはっきり見えるところはあまりありません。イエス様、どうかあなたが石破茂首相に語りかけてください。この選挙の結果がどうであれ、石破さんがあなたの御声に従って本当に日本のための政治のリーダーとして立つことができますように祝福してください。国会議員たちに触れ、神様、あなたの慈愛によって本当の悔い改めが起こり、この国が大変革されますように。福島県知事、県議会の議員の皆さん、いわき市長、市議会の議員の皆さん、あるいは行政の方々、どうぞ神様、あなたの憐れみにより慈愛により本当の悔い改めが起こるために、私たち教会をあなたに引き寄せ祈りに向かわせてください。エルサレムに平和が来ますように。イスラエルを祝福します。たとえ人が何と言おうと、あなたが言われた通り、アブラハムの子孫を、アブラハムを祝福する者は祝福されるとの御言葉を信じています。天の父様、知恵と力を与えください。一人一人の必要を満たし、あなたが奇跡を表し、病の癒しが起こり、人々がどんどんイエス様あなたに立ち返りますように。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。